こんばんは。それでは第5回の MMS を始めようと思います。いつもの通りまずご質問からお願いします。
はい。子どもの塾が用意はいつからからよろしいでしょうか？
ですね、塾が用意っていうのはその環境にもちろんよると思うんですよ。ですから中学受験をなさる場合には、もう4年生からもうフルで本格活動をすることになると思うんですね。中学受験をする場合はですよ。で、そうじゃない場合には、なんていうか、それほどこれこれっていうことはないと思うんです。まあ自分で塾やってそんなこと言うのおかしいかもしれませんけども、ですから、そのお子さんが、まあ何歳ぐらいかってことにもよると思うんですが、小学校の低学年とか、高学年であるとか。で、そういった場合には、そのニーズによって、すごく異なると思うんですよ。ですから、そのニーズが、わかれば、また、そのケースバイケースによってお話しすることはできると思うんですけども、まあ、そこで間違ってまだ言葉もきちんと分かってない状態から、英会話とかっていうふうに、ひん曲がった方向にはいかないことだけはお勧めしておきます。実は知り合いでいるんですが、物心ついた瞬間から英語のテープをずっと耳元で聞かせた。で、そしたらその子はネイティブに近い発音っていうのを学んだようなんですね。ただこの子の場合、日本語が変だったんですよ。だから日本人、まあ、何人になるかってことだと思うんですよね。母国語っていうのは2つ持てないっていうのが、通説で言われてます。ですから、母国語っていうのは存在した上で、まあ、あと、なんていうか、外国語、まあ、英語だとか増やしていくとか、まあ、そういうこともあると思うんで、まあ、本当に塾っていうものの、その場合のニーズによると思います。ですから、すごく漠然とした回答で申し訳ないんですが、この場合は、本当にケースバイケースによるんじゃないかなと思います。はい。次もお願いできるかな。
はい。反抗期をどう乗り越えたらいいんでしょう。経験談を教えてください。
経験談。ですね、反抗期。大人の階段を上り始めたわけですね。そう、大人の階段上るってやつですよ。で、反抗期は喜ばしいことではないかと。何かに疑問を持ち始めた時期だと思うんですよ。ですから、やっとこさ、話をする機会を得た時なんじゃないかなっていうふうに僕は考えてます。で、今経験談からって言いましたけど、どっちにしましょう？反抗期を続けてる僕の話をすればいいのか、反抗期を親として乗り越えた場合の話をすればいいのか、もちろん親御さんの方の話だと思うんですが、反抗期を経ずして大人になるってことは非常に僕は考えにくいと思ってるし、むしろそこをあまりにも抑えつけちゃうと、なんていうかあまり熱っぽくない人間になっちゃってるような、僕が今まで触れ合ってきた中で、感じがします。で、今の反抗期ってのは多分親に反抗するわけですよね。で、反抗して、で、こっちの方でも、今度大人としての意見っていうのを、今度、言える時期じゃないかなと。その大人としての意見を言えた時期ですから、まあ、あんまりね、論で押しちゃうと、子供っていうのは、大人が勝っちゃいます。これは絶対に。ですから、それはある程度引きながらでも、少し大人の論を話してあげていいんじゃないかなっていう、そういうふうな すごくその好ましい時期なんじゃないかなと思います。で、ここであの、ある程度って言いましたのは、あまりね、親がここであの、大人の論理をわーって言っちゃうと、子供は、その、それに対するその反論をまた探したり、反抗期が逆に長く続いちゃったり、終わらないパターンっていうのもあると思うんですよ。うん。ですからあの、ある程度こっち大人なんでこっち側は引くっていうのは一つの筋だと思うんですけども、うん。で、あの、経験論っていう話がありましたけど、うちの場合はですね、あんまり例にならないと思うんですよね。うん。って言いますのは、僕はあの、そういった場合に、本当に普通に、へーって話をむしっちゃう方なんで、だからその、反抗期に対して、その例っていうのはあまり、うん、応用できないかな、うん、って感じがします。ですから、僕の例っていうのはあまり好ましくないかもしれませんけど、あ、親としてですよ。うん。ですけど、基本的には、ここの段階でやっとこう、まともな話を少しずつできていくっていうことだと思いますから、うん、ちょっとこう、なんていうかな。ダメよじゃなくて、なんでダメなのよっていうのをやっと言える時期なんじゃないかなっていう。僕は気がするんですね。うん。で、あんまりこう突き放しちゃうと、子供は今度、逆に今度おかしな方向に行っちゃう場合もあります。もちろん本当にこれもね、ケースバイケースだと思うんですが、ずーっと親の言うことを聞いて、ずーっともう言われるままに右を向けと言ったら右を向き、左を向けと言ったら左を向けっていうふうな、お子さんは最近はすごく多く実は見受けられるんですけども、そういった場合には、うん。まあ、結局自分で判断できなくなっちゃうんですよね。うん。判断できないもんだから、こうなのって言ったら、もう、周りにそのお母さんがいなきゃ言えない。で、これをやっちゃうと、いわゆるその、ヘリコプターペアレンツ。今はドローンって言った方がいいような気がするんですが、そっちの方になっちゃうことがあると思いますので、多少ぶつかることは別にぶつかってもいいと思うんですけど、あんまりその、大人が勝ちすぎないようにすれば、いいんじゃないかと。もうどっちにしろ勝っちゃうわけですから。ええ、大人の方が。だから、その、ちょっとこう、聞く耳を持ったというふうに考えていいんじゃないかなっていう時期で、むしろ喜ばしい時期なんじゃないかな、なんていうふうにも考えます。ええ、その、反抗期っていうのは、なんか1回、2回、まあ中には3回、4回、中には一生反抗期ってパターンもあると思いますけど、うん。その、理を持って話をすることができる時期だと考えてます。で、そうすると子供たちは、まあその例からいくと、まあ僕の例からいくと、勝手にあっちの方がこう考えて、ああ、そうか、自分がここおかしかったんだな、とか、あ、親はこんなとこおかしいなって子供は勝手に判断し始めますね。これはもうあくまでも僕の例なんで、先ほども言いましたように、あんまりいい例として言うことはできないかもしれません。まあ別にうちの子たちグレたり反社になったわけじゃありませんから、まあ、世間でそこそこ普通に、人様に咎められることもなく、今、大人になり始めてるんで、うん、まあ、良かったんですけども。うん、そういう感じです。だから、無言っていうのも一つの手なんですけど、うん、なかなかね、これがその男親にはそうだけど、女親に対してはもう反抗し続けるっていうパターン。うん。っていうのは、まあ、しばらくは結構続くことは多いと思いますね。冗談でその、どうしてこんな母親ってのはうるさいのかねなんていう話を軸でしたりすると、みんながね、ほんと笑うんですよ。うん。で、それはね、笑えるっていうのは、いいんですよ。自分が大人になった証拠なんですよね。そこで向きになって、本当にそうだって怒ってくると、まずあまりいません。うん。だからもう、それはお互い様で、母親がうるさいっていうのは、まあ父親でもいいんですが、親がうるさいっていうのは、これ親としての職業の、まあ、 一つの、なんて言いますか、特権じゃないな。一つのその、役割なわけですか。うん、親がその全くうるさくないっていうことの方が、むしろ不自然な僕は気はします。うん。ただその、何歳になるまで、その、うん、年齢にもよると思うんですけども、ちょっと話を諭してあげてもいいんじゃないかな。だからあっちの方は、その時すぐわかんなくても、やがてその時間をかけて、あ、そうだったのかなっていうふうな感じで分かってくることが多いですね。で、あとは1番目と2番目かって話がありまして。大体の1番目ってのは言うことを聞くと。で、2番目ってのは、大体その、反抗的だと。まあ、世間一般で言われてるんですが。うん。まあ、それも多分、理由は本来はあるんだと思うんですけど、周りがそういうふうにしちゃってるだけなんですけどね。うん。まあ、それはそれでも、うん。反抗期っていうのは、あった瞬間には、ちょっとこう話をしてみて、怒るんじゃなくて話をして、諭してあげるっていうよりも、こっちの意見をちょっとこう言ってあげる。あっちは今度考えるわけですよ。今までは何でもハイハイ言ってたものが、考え始めますから、すごくいい時期、好ましい時期だと思います。ですから、反抗期っていうんで、まさかね、物を投げたりとか、壊したりとか、暴れまくるっていうのは、これはもう反抗期じゃないで、ないんで、そういう例ではないと思いますから、うん。ああ、大人になったのねっていうぐらいで、大人の目線で見てあげるっていうのはすごくなんかいいことのような僕は気がしてます。ええ。ですから知らないうちにその子供たちって突然大人に意見したりしますよね。こう、こうなんじゃないかって、ああじゃないかって。で、それは大人として少し驚くかもしれません。おっと。実はおっとってことです。でも、それは考えて、だんだんまあ、育ってきてるっていうふうな、すごく喜ばしい、出来事も一つだと僕は感じてるんですけど、いかがでしょうか。そんな感じが僕はしてます。ですから、まあ、反抗期っていうのは、よく物の本には第一次反抗期、第二次反抗期、確かこれは中学校か、なんかの、補体の教科書かなんかに書いたような気がするんですけど、大体反抗期の真っ最中のやつに、第二反抗期なんだよ、お前はって言われたって分かるわけないんですよね。ですから、親子で、わけのわからんほどぶつかるわけじゃなくて、多少こうぶつかりながらこう行くっていうのは、いいと思う。どっちがポーンとそっぽ向いちゃうと、それはその話が長引いちゃう気がします。まあ、大体そんな長くないと思うんですけどね、反抗期って。一年とか半年とか数ヶ月とか。うん。だ本当にね、何でもかんでも、うんうんうん、はいはいはいはいって聞いたらば、やばいかなと思った方が僕はいい気がしますよ。その方がすごくなんか、怖い気がします。僕のちょっと好きな方で、養老孟司という方がいらっしゃるんですが、こういう例を話してるんです。で、自分は子供たちを連れて、今は違うのかもしれませんが、子供たち、有志を募って、山に虫取りに行くんだそうですね。で、虫を捕まえておいでって言って虫を捕まえに行って、で、これ何の虫って聞くと、何とかの虫だよって言って、そして、目の前でそいつをね、潰させるんだそうです。虫を。で、俺も、これどういうことなんだろうかなっていうふうに、ふと思ったことがあるんです。うん。でも、これっていうのは、子供にも、虫にもね、すべて命があるんだよっていうことを教えるのは、言葉で言ったってわからないんですよね。うん、多分。だから、自分が経験をそうして、どっかで、わ、僕これできない残酷なんだよっていうのを、多分、まあ、一昔前の子供たちっていうのは、なんていうか、分かってたことだったような気がするんですよね。で、 軸の中にそのちょっと大きなガが入ってきたりすると、バシって僕はまあやろうと思うんですが、そうすると、あ、かわいそうなんていう子がいたんですけど、うん。まあ、それはやっぱし、あ、なんかおかしいんじゃないかなっていう感じがして。で、ガが飛んで歩いたら子供たちは集中しませんし、うん。じゃあ、ガをこの潰すってことは果たして、その生き物として、生き物の一つとして、正しいことなのか間違ってることなのかっていうことにも通じると思うんですが、ただ害虫っていうのは大体みんなバシッてやりますよね。まあやらない方もいるのかな。うん。だから、そういうことなんじゃないかなって、その時、読んでしばらくしてから、感じたことなんですけど、だから、ある程度のことは身をもって、経験しないと、わからないことっていうのはある気がするんですね。もちろんその、話をするだけでわかることってもたくさんあります。だけど、身をもってしてないと、わからない。うん、生命の大事さであるとか、そういったことっていうのは。で、先ほど申しました、養老孟司っていう方は、自分で昆虫の採集もすごく世界中回ってなさる方のようでして。で、昆虫採集ってのはどうするかって言ったら、結局標本にするんですよね。針刺して、殺して、プスって刺して。うん。で、これとそれほど変わらない話だと思う。うん。だから、それは学術的な話だからどうのこうの。いや、この人は趣味でやってるんです。完璧な趣味なんです。この人の、別にその、蝶で論文書こうとかっていうんではなくて、この人は確か脳外科の専門だったはずです。解剖とかなさる方なんですが。だから、自分はもう昆虫っていうのは好きで、その、やってるっていうふうなことを、いつも、いろんな場面でこう、話をなされてる。うん。自分は鉛筆と虫を取る網と、それから、タバコを持てる右手があればいいなんていうぐらい、そういうようなことをおっしゃってる方なんですね。それはね、多分僕大事なことなんじゃないかなと思います。子供の頃は虫を平気で捕まえましたけど、最近大人になるとなんか気持ち悪いなってなんか思っちゃう。うん。まあ、得て、その、なんていうか、その、好んで潰した記憶も僕はありませんけど、うん。だけど、そういうふうな経験っていうのは、やっぱしどっかで必要だったりするんじゃないですかね。すごくなんか哲学的な話になっちゃうのかもしれませんけど、そこにはどうしようもならない一つのその、教育が存在するような気がします。で、例えばそれをしないとどうなるかっていうのは、まあ今の現状だと思うんですけど、環境問題を語ってる会議がね、レーダー網の効いた、コンクリートで固められた大きなビルの中で話をされて、うん、それを笑い話のように書いてました。わかるわけがないだろうと。うん、じゃあ熱帯雨林の中で会議してごらんよって、そういう話なんですよ。だから経験っていうのはしなきゃいけないっていうか、しなきゃわからないことってのはやっぱりあると思うんで、そういうことなのかな。うん。で、痛みを感じるにしても、うん、悲しさを感じるにしても、感情の起伏っていうのを多少学ぶっていうことを、なんか少しずつ分かってきてる。うん。すごくなんか反抗期っていうのは、大人になったね、この子っていうふうな感じの、取り方をして、僕はいいような気がしてます。ですから、答えになってなかったらごめんなさいですが、うん、ちょっと話をするときに、大人の論で言っていいと思うんですね。なぜこれはこうなのかっていう話です。うん。だから、子供が全て分かってるわけじゃないんで、まだ生まれて数十年は経ってないはずですから、まあ、数十年経って反抗期はちょっと問題ですけどね。うん。だからもう、そういうことを考えれば、うん、いいことなんじゃないかなっていうふうに思います。うん。子供が正常に成長していってるっていうふうに受け止めて、うん。むしろその影では喜ばしげに見てあげたりしていいんじゃないかな。そんな感じが僕は反抗期に対してはしてます。 この時間を使って、まあ、いろんな話が、まあ、昨日といって、休みだったこともあって、一人語りっていうのもちょっとこう、録音してみたんですよ。まあ、もし時間が終わりにありましたら、まあ、聞いていただければと思うんですが、すごくその、一応何かの一応的を絞って話をしてはいるんですけど、どうしても、何と申しますか、いろいろとこう、細部に分かれていっちゃうんですよね。うん、その、勉強をしましょうねっていうふうな話があった時でも、その、どういうレベルの勉強をするのかと。うん。まあ、先ほどじゃないな。まあ、ずいぶん前に。まあ、日本でも有数の灘高という高校の生徒が、大学ランキングってのをやってまして、SSS、SSS、ABC ですか。まあ、C ランクに早稲田とか慶応を置いてましたから。だから、勉強っていうのはそういうふうなレベルもありますよってことだと思うんですね。うん。まあ、あの子たちはそうなんだろうなと思います。うん。で、いわゆるそのマーチであるとかもね、あったりなんかするときに、ああ、どこのターゲットに話すのかな、みんながみんな揃って難関狙うのかなっていう感じのもあります。うん。だから、そのニーズによって話って変わってきちゃうと思うんですよ。一言に勉強するっても非常に難しいわけでして、うん。だから、僕のその、勉強するっていう中には、あまりその学校のテストで100点取るっていう勉強っていうのはそんなに僕はないんです。まあ、誤解を生じることを生じて言わせてもらえば。うん。まあ、多分大体その次なんで、うん。こう、中学校に行くにしろ、高校に行くにしろ、大学に行くにしろ。うん。だからそれをね、ちょっと細分化して話をしてみたいな、なんていうのもちょっと思ってました。はい。うち来週じゃないか、もう明後日かな。日曜日から、勉強会っていうのが始まりまして、ちょっとあたふたとする時期なんですよ。ですから、できる限り、話をしたいなっていうか、なんか、もしよかったら理解していただければなって、こういうことなんだよねっていうのを理解していただければなっていうのがありまして、拙い文章でもうまく表現できず、拙い話でもあまりうまく表現できず、もうほんのどっちなんだよって感じですが、まあ、なんとかどうにか伝わっていただければなと思ってやっております。はい。だから自分の努力言ってもしょうがないんですよね。ですから先ほどのその軸に関しても、その反抗期に関しても、うん。ああ、そういう子に、そういう年というかなったんだなって。なんかみんな喜ばしい話ですよね。なんか、うん、年を経ていくってことは、うん。まあ、成長していくっていうことにも相通ずると思いますんで。うん、なんか僕はなんか、ああ、楽しいって言うといけないのかな？楽しいなっていう気がします。うん。何にもなくその、平平凡とこう、行くっていうのも、まあそれはそれでありなんでしょうけど、いろいろとこう、紆余曲折を得ながら、いろんな挫折を味わいながら、ああ、っていうことの一つが始まったよっていう。じゃあ、一つ軽くスタートが始まったねっていうことですから。なんかすごく、いい話っていうか、いい時期ですね。皆さんの、お子さんたちが。っていうふうに感じてます。うん、これね、年を経てからね、まあ、僕は、あれ？お前いや、50、60、70になってからね、お前人間変えろったって変わりません。だけど、小学生とか中学生とか高校生とか、まあ最近は大学生でもそうかな。まだ変わるチャンスってのいっぱいありますし、成長するチャンスっていっぱいありますし、そういった意味では、本当に楽しくていい時期なんじゃないかなと。それはもう、しょっちゅう触れてて、子供たちに触れてて感じることの一つです。はい。うん。そう。楽しんでください。子供とのやりとりを。っていうふうに感じます。ですね。 ですね、第5回をやって、第6回、なるべく早くやりたいと思ってます。またホームページの方で、ご連絡差し上げたいと思ってます。で、そうですね、もう質問がございましたら、もし、ございましたら、していただければいいですし、もしそうじゃなくて、ただなんとなくっていうのでも構いません。そうした場合はもう気軽にまた聞いてみてください。案外こいつの話は変だなと、思うかもしれません。まあ実際そういうふうに、初めは大体みんな思われるんで、子供たちにも。こいつは何言ってんだろうっていうふうなことを、後々よく高校生とかに言われるんですよ。で、1年かそらすると、あ、そういうことだったんだねって分かってもらえることが、もう今まで数限りなくありましたんで、僕の人となりはどうでもいいんですけど、なんか一つの意見として軽く聞いていただければなと思ってます。本日もありがとうございました。おやすみなさい。終わります。